マルコによる福音書の10章35節以下を朗読いたしました。イエスが伝道したのはガリラヤ地方です。ペトロの家が根拠地になっていました。そしてイエスはそこを立ちます。イエスと弟子たちの一行はエルサレムへ向けて旅をしている。今日読んだのはその旅の一コマです。この時点でイエスはすでに十字架の死を覚悟しています。覚悟しているというよりも、むしろ十字架につくために、このお方はエルサレムへ向かって歩んでいる。ガリラヤからエルサレムまでおよそ5日の道のりであったと、こんなふうに言われています。長い旅ではありません。5日間。ガリラヤを立って、エルサレムに着くまで、イエスは何を考えていたんだろうかと思います。実は、この方はエルサレムに行かなければ何も起こんなかったんです。ナザレの田舎大工がガリラヤで大評判を集めている。エルサレムにいる当局者たちは苦々しい思いがあります。宗教的な高揚感がアンチローマの暴動に発展しないとも限らない。で、この点で注目しています。けれども、イエスがガリラヤ地方から外に出なければ、それまでなんです。で、少なくとも十字架につく。で、こんなことは起こりようがありません。で、けれども、あのイエスが都に乗り込んできたと。で、こうなると話は別です。イエスは神の律法に背くんです。律法の一点一角守ることがお約束。けれども、イエスという男は律法を自由に解釈しました。体制に従わないんです。独自の信仰を展開していく。当局者たちからすると、このようなイエスを許しておくことはできなかった。そのイエスが都に来るとなれば、ただで済むはずがないんです。聖書の心にははっきりと十字架があります。同時にエルサレムに行かなければ何も起こらない。身に危険が及ぶことはないんです。シエスが行く5日間の道のり、そこで何を考えていたんだろうか。何度も何度も心が揺さぶられる、そんなことがあったと思います。厳しい道のりを歩んでいかれたと思います。そして、このような旅の途中で、二人の弟子が願い事を持ち出したわけです。他の弟子たちを脇へ置いて、出し抜く形で願いを申しました。ゼベタイの子ヤコブとヨハネが進み出て、イエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、イエスが何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。弟子たちにとっては、都上りです。ガリラヤで大評判を得ている我が主イエス、都に上る。このお方が都に立ったとき、何かが起こるんだ、思っていたと思います。天下に大号令をかけるのか、天が割れて神の軍勢が火星に来るのか。弟子たちは、突拍子もないことを本気で考えていたと思います。いずれにしても、我が主よ、あなたが世を治める時が来たのなら、私たちのうちの一人を右に、一人を左の席に座らせてほしい。このように願い出たわけです。ヤコブとヨハネは兄弟です。二人が内々にイエスに願い出たわけです。ところが、この願い事はたちまち他の弟子たちに露見いたしました。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。おのれ、ヤコブ・ヨハネ。俺たちを出し抜いて何を始めるのか。怒ったんです。 怒るからには10人も同じような気持ちを抱いていたんでしょう。出し抜かれた。先に言われてしまった。2対10です。喧嘩騒ぎになりました。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。エルサレムへ向かう旅の途中です。申しましたように、主イエスはラストステージに向かっているんです。そして、行ってみると、これからギリギリのところに向かおうとしている。で、その道の途中で、弟子たちにもう一度、私の弟子とはどういうものなのか、一から解き明かさなければなりませんでした。ここに起こっている出来事は、物分かりの悪い弟子たちです。物分かりの悪い弟子たちをもう一回教えなければいけない。不明な弟子たちの姿が語られているんです。今日の出来事が置かれている文脈を追うと、興味深いことがあります。次の段落を見てみたいと思います。で、今日の出来事があって、次の段落では、盲人バルティマイを癒す。この出来事が起こっています。バルティマイという一人の男がおりました。この人は物乞いをしていた。目が不自由で見ることができなかったんです。イエスのお通りだ。これを聞きました。で、そうすると、道端に座っているバルティマイは大声で叫ぶんです。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。身分低いものです。卑しいものよと蔑まれていた人です。いきなり大声で叫び始めた。何を考えているのかと、周りの人々は止めるんです。叱りました。けれども、バルティマイはお構いなしです。火がついたように、大声で、ありったけの声で叫んだ。ダビデの子イエスよ、助けてください。イエスの足が止まります。あの男を呼んできなさい。バルティマイは前をしたときイエスは尋ねるんです。何をしてほしいのか。彼は答えました。先生、目が見えるようになりたいのです。この願いは叶います。彼の目は開かれた。この後、エルサレムへ向かうイエスの後に従うんです。物乞いをしていたバルティマイです。そして、主イエスに出会って、体を癒されて、そして、彼はイエスの弟子になって、エルサレムへと向かっていくんです。ヤコブとヨハネの願いは聞き入れられません。そして、この物語の連続線上にバルティマイの話が出てくる。ヤコブとヨハネの願い。イエス様が天下を取るとき、私たちを右の席、左の席につけてほしい。偉くなりたいんだ。天と違いの願いです。そして、バルティマイの命の叫び。これは聞き入れられた。マルコによる福音書は、この二つを象徴的に語っています。二人の弟子の願いは聞き入れられなかった。そして、道端で物を請うていたバルティマイの願いは聞き入れられたんだ。言ってみると、二人の弟子ではなくて、バルティマイの方に軍配を上げている。こういう形です。マルコによる福音書はとてもシビアです。使徒だから、イエス様の側近の弟子たちだから、優れているわけじゃないって言うんです。福音書は徹底的に信仰の中身を問うています。主の前に、真実な信仰、これがないとダメだって言ってるんです。ここで少し考えたいんです。バルティマイはシエスのお通りだと聞いて叫んだ。命がけの叫びだった。確かに中身があるんです。そしてその叫びは 聖書によって受け止められました。けれども、考えたいのは、ヤコブ・ヨハネ、彼らに中身がなかったのかっていうことです。確かにここでは見当違いな願いをして受け入れられることはありません。けれども信仰の中身を問うのならば、彼らも引けを取るものではありません。シュエスと出会った最初の日です。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。この言葉をいただいたんです。ガリラヤで漁師をしていた。網を繕っていた。シュエスが通って、私について来い。あなた方を人間を取る漁師にするんだ。二人の兄弟は、この言葉を聞いた。文字通り、漁師の網を捨てて、二人はシエスに従ったんです。そしてあの日以来です。照る日も、曇る日も、雨の降る日も、風の吹く日も、二人は我が主から離れることはありませんでした。一番近くで、御言葉を聞いた。我が主の手となり足となって働き続けてきた。文字通り神と人とに仕えてきたんです。そしてこの二人が言いました。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。人間臭い願いです。私たちの心の中にもあることです。シエスは、ヤコブとヨハネを叱っていません。憤ったり、叱ったりするのではなくて、教えを語っているんです。あなた方はそういうことを願ってるけど、そうじゃないんだ。私の弟子であるならば、使えるものになれ。偉くなって、支配して、そういうことではないだろう。もう一回教えてるんです。偉くなりたいんだ。イエス様、あなたの右、左に座らせてくれ。私たち兄弟だけ、特別なものにしてほしい。この思いが前に出ると、信仰が引っ込むんです。二人は、シエスの左右に座らせてくれと言ってるんですが、実は、あらぬ願いを傾けて、二人の信仰の思いというのが細くなっていきます。シエスとの交わり、絆。これが細くなっていく。信仰が貧しくなるんです。でそこでシエスは、怒ったり叱ったりということではなくて、そうじゃないんだ。本当に私の弟子でいたいのならば、私としっかりとつながっていたいなら、この世的に偉くなってということではなくて、むしろ、一人一人に使えるものになっていくんだ。このことを教えていくわけです。シエスは言いました。皆に使えるものになれ。聖書で使えるっていう言葉はしばしば出てきます。けれども、皆に使えるものになれ。人に使えるんだ。じゃあ私何すればいいんですか？こういうことになります。中身が見えにくい言葉です。今日の教会のありさまを考えてみたいんです。教会っていうところは、ある日、突然のように、人生の道に迷った人が飛び込んでくる。こんなことがあります。まるで、瞑想した飛行機が、車輪が出なくて、最寄りの空港に胴体着陸する。そんなありさまで、教会に飛び込んでくる。こんなことが起こります。深い問題を抱えていると、当初は話もできません。話ができるまで待つことが必要になります。で、そして、少し落ち着いてくると、人は自分の問題を語り始めます。牧師が言葉を語る、福音を語る、この後のことです。混乱した心では、人の言葉を聞くっていうことができません。話すこともできない。少し落ち着いて、自分の心のあれこれをバラバラに語っていく。語っていくうちに自分が何を話したいのか、だんだんまとまってくる。まともな話になって、心の思いを吐き出して、 その一つ一つを受け止めて、それからメッセージを語っていく、こういうふうになります。私が初めて教会に来たとき、まさにこんなありさまだったんです。自分の心がどうなってるのかわかんないし、まして人の言葉を聞けるような状態ではなかった。わけもわからず、教会に飛び込んでくる。そして私も教会に受け入れてもらったんです。人に仕えるってどういうことなんだろうか。聖書が言う人に仕えるっていうのは、人を生かしていく、こういうことなんだろうと思います。困ってる人や、辛い現実にいる人を見て、これをしてあげましょう、あれをしてあげましょう、ではありません。その人にとって何が必要なのか、まず、これを探すんです。私目線じゃなくて、その人の目線、その人の立場になって、この人には何が必要なのか、何を求めているのか、何が足りなくて困っているのか、苦しんでいるのか、どうしてほしいのか、この人にとって何が最善なのか、これを探していく。探して見つからなかったら本人に聞くんです。信仰を一枚の紙に例えてみます。信仰という一枚の紙がある。神様に仕えることと人に仕えることは紙の裏表です。一つのことです。その人にとって必要なのは何なんだろうか。生きにくくなっている人を少しでも生きやすくする。そのために手伝いたい。人に仕えることです。では紙に仕えるってどういうことなんだろうか。まずは礼拝を捧げることです。礼拝を後にして神に仕えるということはありえません。まず、神に出会う。出会うというよりか、神様が招いているんですから、それに応える。神の招きに応えて、神様の前に立つんです。ここからが始まりです。神様は私たちを何のために招いているのか。一つです。キリストを与えるためなんです。神が私たちをいろんなとこから招いている。何のために私招かれたのか。キリストをいただくためです。神様はあなたにキリストを与えるためにあなたを招いたんです。これに応える。これが全ての始まりです。そして神様からキリストをいただく。礼拝で聖書の言葉を聞きます。私があなたが神に祈る。賛美を捧げる。この中で私たちは目には見えないキリストをいただくんです。これが私たちの糧であり力になります。そしてこの糧をいただいて、力になるものをいただいて、日常の中で神様に仕えるんです。神に仕えるってどういうことだろうか。ものの例えを申します。教会の玄関先が汚れていた。気分良くないです。まだ教会の玄関先汚れている。嫌だね。その通りです。そしてそれだけだったら何にも起こらないんです。玄関先が汚れていたら自分で掃除するんです。そうすると玄関先はきれいになります。ヤコブとヨハネの願いは叶いませんでした。願うこと自体は大事なことです。同時に、自分本位の願い、ああなりますように、こうなりますように、これもやはり違うと思います。自分本位の願いばかりであれば、何か神様に注文を出しているような、そんなことになるでしょう。素朴に私の願い、これを祈ることは大事なんです。けれども、自分本位になってしまったら、やはり違うと思います。神に仕えるってどういうことか。神様の願いを自分が果たしていくんです。ああなりますように、こうなりますように、ではなくて、私が神の願いを受け取って、それを果たしていく。神様の願いを受け取るんです。私がそれを実行していくんです。 そこで現実は変わっていきます。シエスは神と人に仕えたお方です。一人一人に向き合ってきました。この人には何が必要なのか、何が足りないのか、何を苦しんでいるのか。シエスは具合が悪ければ癒すんですが、イエスのしたことは心の叫び、これを聞いて癒すんです。これをし続けたお方です。だから今日もシエスは弟子たちを教えるんです。そして神に仕えました。神様の願いを受け取って、それを形にしていきました。十字架がその極みです。人を救うために、もう一回、神様が見えなくなってしまった。信じてるけど、何をどう信じていいかわからない。そういう人たちをもう一回神様の愛の中に取り返すために、シエスは十字架についた。本当に、私にとって、あなたにとって、人々にとって何が必要なのか。このことを考え抜いたから、このお方は十字架を選んだんです。そしてそれこそが神の願いであった。神と人に仕える、その極みがイエスの十字架の死です。神様は私たちのことを愛しています。シエスは天の父と言いました。あなた方の天の父、こう言いました。天の父に願いを捧げて、パンを求める子供に石を与える親はいない。神様は心配しなくても私たちの願い、必要を知っています。必要なものは与えられます。私たちが行っていきたいのは、シエスとの交わりの中で今日述べられている神と人とに仕えること、このことを行っていきたいんです。神と人に仕えるっていうと言葉が大きくなるんです。小さなことでいいと思います。ふつつかな奉仕でいいんだと思います。小さなことで、この人何考えてんだろうか、何求めてんだろうか、何をすることがこの人にとって一番いいことなんだろうか。こんなことを心に留めて、人と出会う、人と交わっていく。ここで、人と人との関係っていうのが変わっていくんだと思います。神様の願いを表す。とんでもなく大きなことです。けれども、実はできないことじゃない。小さなことです。小さなことでいいんです。神様は私に何を求めているんだろうか。求めるだけではなくて、神様が良しとすること、神様が私に願っていることは何だろうか。このことを考えてみる。そして、小さなこと、できることを形にしていく、行っていく。求められているのは、このことだと思います。そしてこれを行っていくと、信仰が豊かになるんです。ヤコブとヨハネ、見当違いな願いを捧げて、弟子たちの間で喧嘩が起こりました。仲違いが起こっているんです。だけど、神と人とに仕えていく。仲違いではありません。喜びが起こるんです。喜びと平和、神様からいただく恵みの力が私たちの中に満ちてくるんです。シエスはこれをやってごらん。今日私たちにこのことを告げているんです。お祈りをいたしましょう。シエスキリストの父なる神様、主キリストの尊い奉仕があります。主の十字架の死と復活によって、あなたの愛の中に宿り、生かされている私たちです。感謝します。どうか、この恵みを新しくいただいて、この恵みに押し出されて、神と人とに仕えることができるように、力とお導きを与えてください。あなたが良しとするところ、隣人が必要としている小さなことを、現に行っていくことができますように。そして、ともどもに、あなたの愛と恵みを豊かに
知ることができるように私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。